山中沢尾です。
鈴木純です。
シュリスペルフ宮本です。AV は、
はい、
最初からエロくないっていう話なんですけど
アダルトビデオは最初からエロくない、
最初からエロくないって話。この前大阪にライブに行って、
うん、
カプセルホテルに泊まったんですよ、
うん、はいはいはい、
でそこでカプセルホテルっていっぱいボタンがあって、
んカプセルホテルにいっぱいボタンがある、
カプセルの中に、
カプセルの中に、
うん、
明かり、テレビとかラジオとか、
あ
いっぱいあって、よくこう手探りでこうパチって押したら、
うん、
なんかアダルトチャンネルのやつ押しちゃったんですよね。
あペイボタンみたいなの、
ペイボタンみたいな、
うん、
でも取り消しできないみたいな、
うん、
800円取られるみたいな感じの、
うん、
いやしょうがないな、じゃあ見ようかなっていうので、
うん、
テレビの電源をまた適当にポチッと押したら、
うん、
今度その緊急の時に押してくださいっていうボタンだったんですよね。
あSOS 的な動けなくなったよ的な、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それも取り消しできないって
書いてあったそりゃそうだよ
緊急だもん
緊急だもん
そ
うだ、いやどうしようと思って、うん、まあ、来るなと思ったらこう慌ててきて、うん、どうしたんですかみたいな、
うん、
いやすいません間違ったんです、
うん、
あ、
まあ、緊急ボタンが間違った
と、ボタンが間違ったんです、これは取り消し で、
うん、
ついでにアダルトチャンネルも間違っちゃったんで、
うん、
ちょっと取り消してくださいって言ったら、うん、あいいですよって取り消してくれるってことになったんですよ、
うん、
でもそいつが下に降りて取り消すまでの時間に AV は見れるなって思ったん
ですね。まあそうだね、
まあ、そうだ
その時間で、それでちょっと早めに見ようと思ってこうパッとつけたら、
うん、
昇進の女の人がこう引っ越すシーンから始まった
。あ、ストーリーがガチガチあるんだね。
その昇進で荷物を荷造り知ってるとこで、ピーって切れちゃったの。
いや、しょうがねえよ、お前だって。キャンセルしたんだから。
全然知らない女優さんが、
はい、
中途半端な演技の小芝居を見て終わったっていうことね。
そ
う、
あでもそれはちょっと分かるな。
AV が最初からエロいわけじゃないんです。
そうだよ、なんかホテルとかでもさ、最近ちょっとよく分かんないけど、ペイチャンネルでさ、10秒ぐらい視聴できるときでしょ。でその10秒にかけたりするときにさ、パッて見てそういうシーンだとさ、一回もうやめて、で10分ぐらい経ってもう一回パッていくと、あっていうときでその10秒にかけたりするよね。
あ、全てを
確認しよう。いや、なんとなく10秒、ほら、その、引っ越しのシーンとかさ、インタビューとかあんじゃないの、
はいはいはいはい、
それでさ、視聴10秒、で、3チャンネルあると3チャンネル見れたりするときもあるじゃん。30秒ぐらい。だからそこで、いいシーンのときに、こう、帰るっていう。
はいはい、いやー、でもさ、ね、インタビューとか、そういうシーンが、うん、やっぱり、スタンダードってことは、
うん、
そこが好きな、AV ファンが結構いるってことだよね。
まあそうなんじゃない、うん、だから、うん、こんな真面目に喋ってる女の子が、うん、こんなになりますよ。
お前俺の目を直視しながら言うんじゃねえよ。なんか俺にムラムラしてるような雰囲気出すんじゃねえよお前。
そういうのあるんだよ。
セクハラだよ今の俺。
あるんだよ、そういう
ドキドキしたよお前。
そういうのある
んだよ。俺の目見ながらこんな真面目な話をしてるのに。
あるよ
もうさ、何言ってもいいことになってきてんだ。
ね、そうだね。
飲み会じゃねえぞ。
しょう
まあそこでじゃあまた、うん、ちょっとメールが来てるんですけど、
はいはい、
何言ってもいいのかっていう話をするんですけど、ペンネームケンティ、
うん、
突然ですが、沢尾さんが前にポロッと言った後輩バンドの、マネージャーを半殺しにした話気になってます。もしよければ話していただけないでしょうか、うん、まあ、これはね、まあちょっと尺を使う話なんだけど、
うん、
まあ、タイトルは上には上がいるっていうタイトルなんだけど、う
ん、はいはい、
ある時ね、俺中目黒で、うん、なんかね、ライブ DVD のミックスかなんかの仕事をしていて、
うんうんうん、
でそこあその時に、うん、あそうそう、そしたら、うん、チャットモンチが、
はいはい、
中目のスタジオレコーディングしてるっていうことが分かって、
うん、
でアッコちゃんにメールして、
うん、
今日何時頃終わるのと、
うん、
で終わったら軽くご飯でも食べませんかみたいな、うん、
いいね、
うん、言ってだら、はいお願いしますみたいな感じで、
うんうん、
まあ、ちょっとウキウキしたんですよ、
うんうんうんうん、
でそしたら今度、まあ、後輩の、
うん、
まあ、ジンもご存知の、
はいはい、
M というバンド、
はい、
うん、そうすな。
M というバンドの、うん、まあ、ボーカルからちょっと連絡が来て、沢さん今何をしてますかと、
はいはい、
で実はちょっとあのご相談したいことがあります、うん、というので、もう俺はさ、
もうね、
もう仕事終わったらさ、もう
ウキウキしてるから、
マコちゃんのご飯食べたいのに、なんだと思いながら、でもなんか結構深刻っぽいから、うんうん、じゃあ分かった、うん、ちょっと中目黒に来てもらっていいっていうか、あ、まあ、要するにだから、そのM と、うんうん、アッコちゃんと、まあ、一緒に飯食えばいいやと思って、あ、話が早いじゃん、はいはい、だからちょっとここに来てっていう感じで、うん、その、まあ、俺が店を決めて、うん、まあ、そこに、行ったんですよ、
はいはい、
で、まあほら純の古文のさ、うん、その M のベースのしおいっているじゃない。
もう言っちゃってんじゃん。
まあまあまあ
M の意味ねえよ。
まあ、まあ、M のさ、そんな有名人じゃねえから、ね、別に、まあね、そんなスターじゃないから、
まあね、
うん、M のさベースのしおいいるじゃない、うん、あの君の射程の、
はいはい、
で、まあ、そのしおいがいない残りの2人、がいて、うん、どうしたのって言ったら、あのちょっとマネージャーのことで困ってますと、う
ん、なるほどね、
でそのマネージャーっていうのが、うん、まあ、もちろんあのうちの事務所の人間で当たり前だけど、で、あの、まあ、俺がこう、まあ、当てがったのね、
はいはいはい、
でその当てがうときにこれはデリシャスに関わるスタッフにはいつも言うんだけど、うん、とにかくバンドにアドバイスはしないでくれ、
あ、なるほど、
うん、そのオルタナティブミュージックっていうのはあのみんなの持ってる売れたものとか、うん、これが正解だっていうのとは答えが違うから、
うん、
あのアドバイスはしないでほしい、はい、もし、うん、どうしてもそういう思いがあったらあの一度俺に言ってくれと、で俺が判断して、はい、うん、あの考えるからと、
うん、なるほどね、
うん、で、まあ、ただ予算がかかることは全然、うん、あのまだ売れてないバンドはいろいろそれはあのマネージャー判断で OK とか NG とかっていいけど、はいはい、まあ、先生には口出すみたいな、こんな話として分かりましたみたいな、はい、
うん
うん、で、まあ、そう言って着いたはずのマネージャーがですね、うん、そのツアーでいろいろちょっと豹変してわけの分かんないことをしていると。
なるほどね、
うん、で、どうしたのと言ったら、まずもうこれのっけから意味分かんないんだけど、うん、ツアーの初日にまあ、ワンマンのツアーじゃなくて、
うんうん、
まあ、対バンとかもいたのかな、はいはいはい、でその打ち上げで、まあ、そのマネージャーが酔っ払って、うん、全くよくわからないんだけど、うんうん、そのしおいに、うん、まあ、しおいおとなしいキャラじゃない、
そうだね、
うんうん、まあ、後輩キャラというか、
うんうんうん、
なんか胸ぐらつかんで、
お
あのてめえ殺すぞって言ったっていうの。でえなんでって聞いたの、
うん、
で分からないってその全く話の流れも分かんないし、
あ、 そう、
そんなこと言われるようなさ暴挙に出るやつじゃないじゃん、しおいって。
いや、そう全然想像つかんね、うんうん、
はぁってなって、うんうん、もうさアドバイスうんぬん飛び越えて急にマネージャーがツアーの初日に胸ぐらつかんで殺すぞと人前で罵倒してると、対バンの前で、
あー、そう対バンの前で、
あ、そう、もうわけ分かんねえじゃん、でなおかつこれまた地獄なのが、うん、あの同じ部屋なんだってホテルがそのマネージャーとしおいが、
あ、そうなの、
もう地獄でしょ。で、
うん、
それだけじゃなくて、うん、その後例えば、うん、まあ、移動日あるじゃない、
はい、
移動日に自分がもう酒飲んで昼からでメンバーの運転させてた、
マジで、
そう、マジで、
おー、でいやーなって、すげえやつだな、
もう俺もびっくりして
ね、
でなんかそのろれつが回ってないままであのライバースになんか連絡取ってどのこのどのこのでとか、で、あの音楽的なアドバイスもガンガン
するんだ
して、でさ、もうこれはもうさちょっと想像を超えてるじゃない、
超えてるね、
うん、で、あのすぐ分かったっつって、
うん、
まあ三浦新井に電話して、
うんうん、
ちょっとあいついるかと、
はいはいはい、
いますって、あ、ちょっとあの〇〇から連れてこい、
うん、
ちょっとあの
何
すっから連れてこいっつって、
そう、
でだけど、うん、まあ、ここのこういう店にいると、
うんうん、
でもあの店に入ってくんなと、
お、なるほど、
上に着いたら、うん、上に着いたと連絡しろ、俺が上がってっから、
あ、
じゃないと表に出ろって無駄なんだ、ほら、
はいはい、それそれすらも
無駄な時間があるから、だから、まあ、ちょっと上に待機して着いたと言えと、
あ、なるほど、
で、まあ、着いたと連絡があるから、うん、まあ、とりあえずあのちょっと行ってくるわって指輪を外して、うん、まあ登ってって、そしたらこうパーッと来たから、うん、のっけにまず無言で、うんうん、バーッ して、ほんで、あのなんかお前塩井に殺すぞって言ったらしいなって言ったら、言ってませんの、せんの、んでもう一回ガーンいやいやお前言っただろうと、いうことになり、してまた言ってもう言ってませんって言うから、まあ、そっからまあね、あのお前は、まあ、売れてようが売れてまいが、これからね頑張ろうっていう若手バンドが、ツアーの初日、もう何してくれてんだと、
そうだな、
お前舐めてんのかって、もうそっからまあちょっとよく分かんないぐらいの、まあまあ、まあ、5、60発の
5、60発
でも、ね、これがまたね、あのすごいのが、三浦がね、やっぱ俺の性格知ってるじゃない、だから早く止めると終わんないわけよ。
そうなんだ、
ね、だから、いや、これ俺の想像だよ。想像の話ね、これ。本当は彼はどう思ったか知らないよ。ね、ちょっと泳がすんだよね。
いや、それはあるんじゃない？
ちょっと泳がすんだよ。そげんだこらっつって、泳がしてから、そぐんっつってこう、羽交い締めにして、で、もう、また俺が、いや、お前、何してくれてんだ、この野郎、みたいな感じで、怒り収まんねえから。で、まあ、なんていうの、まあ、いいか、マネージャーっていうのな、バンド成功させるためみたいな、ドドドみたいな、
あ、それで皆さんはこう、
まあ、だから一度止めて、またこう俺を泳がすわけですよ、ね、話し合いにするわけ、
これまだ早いなみたいな、
まだまだ
早くねえよ
で、まあそのまあいろいろそこで、まあそういうスポーティーな時間があって、
スポーティー、いい汗かいたなみたいな、
バカいやだってもうマジで腹立ったから、もう
そうだね、まあまあまあね、
まあ、ほんで、ちょっとここで待ってろっつって、で、あの店の中戻ってさ、そのメンバーにね、ちょっと今謝らせるから、ちょっと来てるときいいですいいですいいですって、いや、ちょっと来てって言ったら、もう会いたくないにいいですから、あ、そう、分かった、ちょっと待ってて、言ってさ、会いたくねっつってんだろで、またもう、
また、
あ、まあ、いろいろあって、で、まあ、
生きてんだね、それね。
うん、まあね、だけど、とりあえず、もう、お前、クビだっつって、何その M のマネージャークビじゃなくて、事務所クビだって、俺、社長でもねえのに、勝手に言って、勝手に言って、
まあね、
ほんで、まあ、なんか、すいませんでしたって土下座してるから、いや謝らなくていいって許す気ないから、謝んな、そして東京から出てけ、次見たら殺すって言ってで、まあ俺、まあ、戻ってったんで、で、あそう、戻っ、あ違うわ、その微妙な時間、これから俺はきっとむちゃくちゃするなって、さっきのそのかます寸前に、なんかあんこちゃんからメール来て、そろそろ行きまーすって来たから、あんたね、ちょっと待ってって、ちょっと事情があって、
本当だよね、
ちょっと
待って、本当だよ。
もう俺好感もね、アッコちゃんに好かれたいのに、
そりゃそうだ。
そしたらもうご飯一緒に食べてくれないじゃない、そんなことバレたら。
それどこじゃねえよ。
だから、今サンクスのだから、ちょっと待ってみたいな。
近いだよ。
そう、近いなみたいなのがあって、まあ戻ってね。で、まあいろいろこうだったと、でまあアコちゃんも来て、でまあ、ね、まあまあまたみんそのまま飲んだりしてさ、
みんなで、
で、その後遅れて、そのことを知らないバイトが終わった塩井が来たのね、
そうなの、で想像つくね、なんかね、
で塩井があれ今日なんだろうみたいな感じで来たから、とりあえず一言目に、お前なんかあのマネージャーに対して生意気らしいなって言った
よ。なんかお前、やめろよ、やったよよ
したらもうすげえ焦ってて。
当たり前
じゃん、なんかよ。だから俺は、嘘、つって。
そうね。
で、もうあいつパニックで、嘘で。で、今ね、ハンクラシにしてきたからったら、もう何がな、どれが本当なんだよ、わかんなかって。
そりゃそうだね。
でね、これでこの話終わんないんですよ。で、まあ、そのマネージャー、まあ、まあ、K って言うんですけど、
はい、そうね、
ドアステのマスコさんからね、メールが来て、なんだろうと思ったら、山田が K に何した、ってメールが来たのね。で、これは、よくよく考えたら、マスコさんが、もともと連れてきた人
を、
ドアステのスタッフにするような流れで。なんで、いろいろ紆余曲折あって、ドアステのスタッフにはならなかったっていう。なんだけ ど、
なるほど、
マスコさんが引っ張ってきた人ではあったの、
そうだったね、
で、 もう俺さもうさもう超ビビるじゃん。
ビビるな、
うん、だけどよく見たら、うん、あの K に何したじゃなくて、うん、あのあいつ何したのってメールだったの本当は。あ
どうしたの、
あもう動揺したよもうほんで、うん、いや実はこうこうこうでさっきの話を全部、うん、もうすごい抜かりなくこう書いてメールしたらマジかってなって、それはびっくりだっていうか、いやいやいやそりゃ迷惑かけたなみたいな感じだったのね。で後日まああのマスコミと飲む機会があってさ、まあその話になったので、あのまあ結局まあこの事務所でたまたまそのまあ今日で辞めますみたいな荷物まとめてるような時に、あのまあマスコミさんがこう会ったのかな。でいやでもさそんなむちゃくちゃだとは思わなかったなみたいな。で、もうでもなんか辞めるなら辞めるんで、自分がこんな不祥事を起こして、うん、まあ、迷惑かけて結局辞めることになりました、うん、すいませんでした、お世話になりましたみたいなことを、うん、まあ、挨拶マスコさんにすればよかったのに、うん、まあ、しなかったらしくて、で、いやでも挨拶ないんだよなって、挨拶なかったんだよなみたいに言うから、いやでもまあまあまあ言っても、まあ、結構僕もがっつりやったんで、
そうだね、
まあ、いやまあまあもうこれ以上ないんじゃないですかみたいなことを言ったら、うんうん、あでもね自分なしで歩いてたよって言ったんだよねまあ言っても自分なしでまだ歩いてたからね、
まだまだってことだね
上には上がいるって話なんだ
そういうことね、あそういうことだね
恐ろしいよもう、
歩けるうちにやめて、うん、
いやそりゃそうでしょそうだ、ね、自分の足で歩けないぐらいはさもうそれはないよね
ごめんごめん、
ちょっと長い話だったね。
いやいいね
さてここから普通のメールに戻れるんでしょうか。
戻れるかね本当に
、ペンネームエビ満月、
はい、
突然ですがアドバイスをいただきたくメールをお送りしました。私は地頃な上にとっても日に焼けやすい体質です、うん、若いのは苦手なので夏のアクティビティには全く縁がないのですが、通勤で十数分外を歩くだけで毎日こんがり黒くなってしまいます。色黒であること自体は今更指摘を受けてもへこんだりしませんが、面倒なのはこんな会話です。新しく知り合う同僚やクライアントに、なんか運動やってんの、健康的、北海道出身、嘘など遠回しに色黒を指摘されます。地黒なんですと伝えた後の相手の申し訳なさそうな顔を見るのも嫌ですし、毎度同じに説明をするのも面倒、ついイライラしてしまい初対面の印象が悪くなっている自覚があります。何かうまい返しはないものでしょうか。ちょっと笑えたりすると場の雰囲気も和んで良いのですが、良いアドバイスがありましたらお願いしますまずさなんだろう、なんだろう、色白がいいもので、うん、黒いのは、うん、良くないっていう感じが蔓延してるものなんでしょうか、
うん、
ね、
まあ、特に女の子とか、うん、そうなんだよね。
じゃあ自分黒いくせにさ、うん、女の子白いの好きなんでしょ。
いいじゃないか。
いやいやそうだね。いや俺顎出てるけど顎ない女好きだもんだって。
そうだ、そうでしょ。まあこれは、うん、俺もね黒いですし、俺洗濯物を5分ぐらい干しただけでも焼けちゃうぐらいですから。
うん、おメラニン色素が強いっていう
か。夏もああ焼けてんな、うん、海とか言われるし、いや違うんですよ、洗濯物干しただけなんですけど。
いや本当に洗濯物干しただけで焼けんの。
ちょっと焼けるよマジで。
本当に、
まあ、その1日5分とかじゃないかもしれないけど、でも本当に焼けると
。そういうことなんだね。
だこの子女の子か男の子か分かんないけどさ、
うん、
まあ女の子だったらやっぱ気にするんじゃない。
なるほど、う
ん、どうなんだろう、うんうんうん、でもそういう意味で気にしてるわけじゃないもんね。いろいろ初対面で
言われ
るのが面倒くさい、
面倒くさい、なんかいい返しがないかっていうことだけど、
まあね、なんだろうな。
いやでもなんていうの、なんか運動やってんのとか、 言ったら、いや、やってないですって、あの、私メキシコ出身なんですって言ったら、え、そうなのって言ったら、いや、嘘ですって言
えば、いいんじゃないの、それ俺使うわ
いや、お前はみんなそう思ってるよ、
あ、そうっすよねって、うん、聞かれてねえわ
思ってねえの、聞かれないよ、メキシコ出身でどこ出身ですかって聞かれないもん、メキシコってどうですかって聞かれるの
メキシコ前提だろ、そうそう、ね、日本語上手すぎるよ、それ
冷静なツッコミ、どう宮本、これ
毎回し、うん、なんかスポーツやってんですよねって言っちゃえばいいんじゃないですか、
言っちゃえばいいよね、でめちゃめちゃあの、うん、インドアのやつ、
ね、そうそうそうそうそうコラッみたいな、いいよね、インドアな、
うん、まあ確かに面倒くさいんだろうね、まあ、ね、そう、
なんかね、そうなの、
なんだろう、もっとメキシコよりももっとあの
なんだろうね、
あの日に焼けてジャマイカ出身はちょっとかっこいいじゃん、
ああそうだね、うん、確かに、うん、近いよ隣の国、ね、
ジャマイカ出身なんですよってマジかって言ったら
別に変わんねえメキシコも
変わんねえかも変わんねえか
どっちも変わん
ないなんかメキシコよりもほらなんかさちょっとレゲエとかの音楽を感じるじゃない、
まあ、まあ、そうか、まあまあね、うーん、お父さん黒人なんですわかかみたいな、
そうだよね、う
ん、それでいいじゃない、
そうだよね、うん、うん、
なんかわかんない、ごめん、よくわかんない色黒いわにはよくわかんない
色黒いペンネームエヴァンス、大学ん大学1年って意味なのかな、これ、うん、大学1回って書いてるの、
うん、1回生ってことか1年生、
うん、あ、そういうのね、かな、18歳でギターをやってるものです、うんうん、最近、5万円ほどお小遣いができたので、うん、マルチエフェクターのライン 6M13、真鍋さんが使ってるやつを購入するか、前から欲しかったり興味のあった CD や DVD を大量に購入するかで迷っています、ちゃんとムーンダストも購入予定って書いてる、バンドを組んでいて大体僕は曲を作るのですが、その上でエフェクターを購入して曲の幅を広げるのか、それともたくさんの音楽を聴いてインスパイアしたりパクったりする方がいいのか迷っていません、パクってるってわざわざ言わなくてもね、うん、まあ、まあ、くだらない質問ですが、どっちを選ぶべきなのか何かアドバイスをお願いします。エフェクターはボスブルースドライバー2とワウペダルを現在持っています。ワウペダルを持ってんだねちょっと少ない割には結構突出したものを、うん、どうですか宮本、うん、5万円、
うん、5万円、あ、やっぱエフェクター買った方が実は気分上がるんじゃないかな、
うん、ってことはこの真鍋くんのやつは5万でぶっ飛ぶぐらいするってことだよね、そのライン 6M13 ってなんかあの
大きいやつでしょ、
多分でっかいやつ、多分5万ぐらいするってことだね、
あ、でも5万ぐらいで買えるんだ、
うん、だあれをあれでもう、まあ、あれまあでもマルチだからもう、
そうだね、
もうほぼ大学生的にはもう何の文句もないから全ての音が出るっていう、
ハズハです、
ね、うん、でも CD も相当買えるよね、
買えるね、今だったら買えるね、
うん、DVD も、うん、これどうですか自分はエフェクター派でしょ宮本、うんうんうん、
そうだな、でもいきなりこのライン6のあの全ての音が鳴るものを別に買わなくてもいいんじゃねえの、なんか、うん、なんか例えばブルースドライバー持ってるだっけ
持ってる、
うん、それでいい音鳴るような練習をしつつ CD とか DVD 買ってもいいんじゃない、
なるほど、うん、俺すごいね男らしくない意見だけど、うん、なんか半々じゃダメなのかなっていう、
あ、
なる
ほど、まあそうだよね、うん、
だからエフェクターってさ7、8製のものもあるじゃない、
あるね、
ピックマフっていくらだよあれ、
まあ、それぐらい、
それぐらいか、
まあロシアンマフで1万弱ぐらい、
なるほど、だからまああと今興味があるさもの、2つぐらい買って、うんうんうん、3つぐらい買ってもいいかな、うん、まあ、8000円だとしたら、まあ、2万4000円買って、ね、うん、残りでもう CD なんだろう、例えばほら俺この間さ、うん、70年代とかのロックンロールとかパンクを買い直そうと思って、うん、ジェネレーション X とか、うん、なんだっけ、ニューヨークドールズとか、はいはいはい、いろいろ買ったけどもう安いんだわ、
安いよね、うん、まあ、新品でも安いもんね、
う
ん、
安い、うん、だからエフェクター見つかって CD も10枚ぐらい買うって手もあるよ ね、
ああそうだね、
ちょっと、うん、半端な意見だけど俺ならそうするかな、
いいんじゃないかね、うん、そうね、あのピーチャーのやつかなり本格的だもんね、
そうだね、う
ん、難しそうよ、
うんうん、あとそんなに使わない音色が多いかもね、
あ、そうかだね、
まあ、もう、うん、あの ピローズは相当そのレコーディングで細かくやったものもライブで再現しようと真鍋君はしてくれるのでああなってるけど、まだそんなね。
そうだね、
ペンネームなこ、唐突ですが20周年の武道館あれだけのキャパのチケットがあっという間に売り切れたのに25周年東京ドームシティホールで垂れるわけがありません。10月4日の会場が発表になった時にバスターズの誰もがそう思いチケット取れるのかという不安が頭をよぎったに違いありません、というのもたった今つい15分前に最後の取り出だった10月4日の一般発売ダメでした。ファンクラブ選考で落ちホームページ選考で落ちあらゆるチケット販売サイトの選考で落ち続けとうとう取れませんでした。一般発売数分で売り切れでした。私は地方に住んでおりあまりライブに行けません。だいたい年に1回福岡に来てくれるのでその時を本当に楽しみにしています。今回の東京ドームシティホールは1年前からお金を貯めて備えていました。本当に無念です。仕方ないですけど。
なるほど。
応援してます。アニバーサリーおめでとうございます、
どうですかね。
いやこれがね、難しいんだよね。その多分俺たちが一番やりたいのは、5000キャパぐらいのスタンディングができるところがあったらいいんだけど、5000キャパってないよね。
ないんだね、
でそれを超えると次武道館みたいになっちゃう。あで、はい、武道館はあの20周年の時はさ本当に何だろうすごくピローズは美しい歩みで武道館に一直線に行ったと思うのね、あの付近の年代を。で、なんか俺その5年刻みでアニバーサリーやることもちょっとこうちょっと気恥ずかしいのもあったし、あと活動休止をしてしまったので、でその活動休止明けて急にあの復活しました、そしてアニバーサリーですよみたいなのもなんかちょっと気恥ずかしいっていうか、なんかそんななんていうかな、やっぱ次は30周年ですよみたいな気持ちがあって、
なるほど、
そしてあの20周年の時よりも明らかにその動員とか CD の売り上げも落ちてるので、そのなんかその前よりもね、なんかこう全てにおいてテンションの下がった武道館をやるよりはあのまた別なことをしたかったのね。
なるほどね。
で、いろんな会場を探ったんですよ、あの代々木体育館にはあの第一だけじゃなくて第二もあるとか。
あ、なるほど、ね、
だけど取れなかったんだっけ、それとも椅子を置かなきゃダメだったんだっけね、あれどうだっけ、なんかいろいろ事情があったんでね。で、じゃあ幕張を、こういう仕切りでやったらどうかといろいろやったんだけど、その時期に、なんかあの音楽じゃなくてこう展示会でも2週間使えますみたいな、もう毎年決まってるみたいなのがあって、そうそうそう、でもう無理だと、で、じゃあもうここはなんだっけ横浜赤レンガとかを、フリーライブにして、もうでかいとかやってもどうかとかやったんだけど、結構この時期天候が怖いよねってことになって、
そうだ、ね、台風とかね、
中止になったらもうおしゃれにならんなっていうのとか、じゃあ大阪とか地方も行こうか、で会場探したけども全部無理で、
なるほど、
で結局いろいろ都合悪いんで、だったらもう916を諦めて、あのみんなの来やすい、まあ、あの916平日だったからさ、
そうだね、
だから、10月4日にして、
はいはい、
でまあ、一応ゼップよりは少しだけ大きい、
そうだね、
東京ドームシティホール、まあ、というか JCB ホールという名前の時代に俺たち何回かやってるじゃない、
そうだそうか、
で、まあ、音響的にも良かったし、っていうことかな。
まあね、チケットこういう子もいっぱいいるんでしょうな、取れなかったら、
でもまあそういうものですよ世の中っていうのは。
まあまあね、
そうだね、だって武道館悪いけど、武道館も10分で売り切れだから、
まあまあ、
あれだって入れなかった人いた、本当は5万人来たかったかもしれないけどさ、
なんでそって言い方するそういうことですよね。
いやだからまあ、
まあそういうもんだ、
まんべんなく皆さんがどうっていうふうには、まあ俺は考えてないです、基本、
それも無理だしね、
だってクラブ Q とかでもよくやるじゃない。
そうだよね、そうだそうだ、
ペンネーム岡山の文助、 シンパシーツアーの広島公演以来、シュリスペールフもじわじわ気になる29歳バスターズです。ありがとうございますって言った
、うん、ありがとうございます、うん、
でもね、じわじわ気になる程度だよまだ、うん、あれ以来好きになったじゃなくて、
そうね、
ちょっと気になってる程度、
そっからこう上がってい
くの
が
結構いいライブだったよね、
行くのかな、
結構いいライブだ
ったよ ね, 結構いいライブだったね、うん、でもね、まだじわじわ
気になってる、いいじゃねえかよ気になってもらったんだから
今日は宮本さんに質問させてください。宮本さんは視線ですが、あの詩が先視線ですか、それとも曲線ですか。ほうほう。ポッドキャストの宮本さんのコーナーでは、あらかじめテーマが決められてから作曲されているので、普段のソングライティングはどうしてるのだろうと気になりました。回答お願いします。宮本オンザプラネットの音源化とても楽しみにしてます。好きな曲はもちろんおっぱいです
ありがとうございます、うん、
どっち。
普段は曲が先ですね、うん、でもここポッドキャストの時は歌詞から書いて、うん、
あ、なるほど。
それにメロディーって感じですね、
じゃあちょっと、うん、意外なことをしていたんだね。
そうなんです、うん、
自分のソングライターの歴史の中で。
そうです、そうです。しかもそっちの方が楽だなっていう
こと、うん、おそう、
あの詩先に書いた
本当に絶対できないんだよね、うん、俺それ一度もしてないかも、うんうん、詩が先ってね、無理、難しいっていうか多分、はい、うん、これ俺の勘違いかもしれないけど、いろんな、まあ、ミュージシャン、ソングライター同士で、はい、やっぱ曲線が多くない？
そうですね。
そうだよね、歌詞から書く人はあんまり少ないような気がするね。あの分かれてるパターンだよね、ボーカルが歌詞書いて、あのギターが曲書いてとかあったら、うん、あれだけど、一人で完結してるソングライターは曲線の方が多いだろうね、多分ね。
そうですね、
うん、はい、ではおすすめメール、
はい、はい、あ、いいですね。
ペンネームミカロン、はい、ですね、セブンイレブンの、うんうん、トマトの美味しさが楽しめる完熟トマトチップス、うん、
はいはい、
108円。
なるほど。
自分がトマト大好きなのに加え、お店のポップにあったヘルシーの言葉にも惹かれて、おおとなり、うん、さらに袋の裏にはトーハトの文字が、期待度アップ。完熟トマトチップス、ね、いやー、これどうなんだ、これ見るとさ、ちょっとあのうん、カラムーチョのポテチプスバージョンみたいなさ、ちょっと辛そうな色だけど、これトマトだから違うもんね。
赤みはあるけど、どうだろうね。
でもほら、あれ、ハッピーターンのさ、なんかこういうスナック菓子でトマトを感じづらいなみたいなのあったじゃない。
そうだね、あったね。
俺トマトは大好きだけどさ。
トマトとカボチャのハッピーターンだよね。
ねえ、うん。これ、だから辛いの期待しちゃうの、これ色見たら。
そうだな。
いただきます。
うん。いただきます。
なんか地味だな、やっぱ。
いただきます。あ、でもトマトだね。
トマトね。
うん。あ、まあトマトだな。うん。まあ。
あ、でも、これ量いけるかも結構。
いや、薄くてさ、うん、すごい、サクサクして美味しいよ。
何かさ、あっさりめのこう、クリームチーズじゃない、何か、ああいうものとかこう、
ディップ的に。
ディップ的に
しっかり、ね、そうな感じだね。いいかもね。うん。あ、俺好きですよ。
うん。
うまい。
うん、いいよ。
じゃあ今日はこんな感じで、
うん、はい、
山中沢夫と
鈴木純と
首里スペルフ宮本でした。